ジョー太郎、そこまでそのカードに自信があるということは絶対勝てるということだな。そう思っていいんだな。そのカードは強いんだな、ジョー太郎。
さあコールかドロップか、はっきり言葉に出して言ってもらおう。ダービー、ブルブルブルブル、
ベシベシ、
ブルブルブルブル、
言ってやる、俺は最強のバクチ打ちだ、受けてやる、ゴールしてやる、ゴールゴールゴールゴールゴールゴールゴールというぞ。
このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんにちは、はい、
こんにちは、
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。今日も始まりましたおしゃべりサニバボードゲーム大作戦。
はい、
はい、何ですか、さっきの
ボードゲームが好きで、はい、まあ、はいはい、もうちょっと広く言うとゲームが好きで、
はいはいはい、
漫画が好きなら、
うん、
あの名シーンはもうその説明なしでいけるんじゃないかな、はい、一応説明ちょっとだけしておきましょうか。
はい、一応答え合わせを。
はい、ジョジョの奇妙な冒険第23巻、
はい、
ダービーズコレクションの巻オシリス神のね、
はい、初っ端からトップギアですね大丈夫ですか。
いや、これはですね、いろいろちょっと理由があるんですけど、
はい、
この布石は、
はい、
後で回収します。
はい、
で、まあでもそのやっぱり漫画とかのテーマでゲーム、はい、の駆け引きとか、これだから言ったら、うん、ポーカーをやってるわけですよね。
そうですね、テーブルゲームですね、まさに。
でその駆け引きの感じとかが、まあ、うん、ズルばっかしてますけどやっぱ超熱くて、
そうですね、
ポーカーチップが出てくるゲームとかになるとやっぱこれの真似をしちゃうわけですよね。
はいはいはい、
ズズズズズズなんか手のひらで全部取るみたいな
そうですね、
そうそう、まあこれに関しては喋りたい方は私までご連絡ください。
はい
、でですね、なんでこれの、はい、ここから入ったかっていう話なんですけど、
そうですね、これ全く関係なかったら僕怒ります
はい、まあちゃんと理由があります。
あります、はい、
今回ですね、原作付きゲームの魅力という話なんですけど、
はい、
まあまずですね、僕、まあ、ゲームがもともと好きで、
うんうん、
で、昔はもともとテレビゲームからやっぱハマってたわけなんですけど、うん、
はいはい、
何歳ぐらいかな、1999年ってことは
何年前、99年は19歳の時のことか、19歳、
もうちょっと古かった気がするけどな、18歳、そのぐらいですかね、はい、1999年にプレイステーションで発売された、その前の年にはアーケードで出てたらしいんですけど、
はあはあ、
ジョジョの奇妙な冒険の、
はい、
格闘ゲーム、
はい、
プレイステーションのね、
あれ
がまあ名作で、
やりましたね、
まあやってましたね。でもあれについて語るとまた1時間ぐらいかかるんで、
そうですね、
まあ、とにかくそのやっぱりただストリートファイター2をやるっていうのと、
うん、
まあ、あれカプコンが作ったゲームなんで、ね、
そうですね、
っていうのと、
はい、
そこにジョジョっていうフィルターがかかってるのとでは、やっぱりその僕的にはわけが違うわけですよ。
はいはいはい、はいはい、
でそれはやっぱり今そのアナログゲームボードゲームの愛好家となっても、
うん、
まあ、その血潮はなんというかまだ熱いままだぞみたいな。
うん、なるほどなるほど、
大丈夫ですかこの導入。
全然いいと思います素敵だと思います。
じゃあもう話したいこといっぱいあるので、もう早速よろしいですかね、はい、テーマに入って、
はい、お願いします。
ですね、まあいくつか切り口があると思うんですけど、
うん、
まず、
はい、
これが一番王道かなと思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱ海外のものなんで、
うん、
映画とか、
うん、
まあ、ドラマ、まあ、映画が多いですかね、
うんうんうん、
映画とかそういう小説とかもありますね、物語を原作としたもの、
うんうんうんうん、
はい、そうですね、いくつかあるんですけど、
はい、
まず最初に僕が割とボードゲーム好きになったきっかけとまではいかないけど、
うん、
好きになった頃に、
うん、
ああボードゲームってすげえなって思った 一つに、
はい、
あのキャッシュ&ガンズっていう、
はい、出ました、僕も大好きです。
はい、2005年発売の、4から6人で遊べる、
はい、
まあ、ブラフゲームですかね。
そうですね、あれはブラフゲームですね、駆け引き、はい、
はい、ですね、
これ原作が、
まあ、その厳密に言うと原作っていうものではないんですけど、
まあ、でも確実に意識しているものはありますね。
そうです、はい、あの僕の脳内では明らかにこれを意識してっていうので遊んでたのが、
はい、
あ、てか思い出していたのが、
はい、
映画のレザボアドックス、
はい、出ました、クエンティン・タランティーノ
タランティーノの、
はい、
見てますよね、映画もちろん
見ましたよ。え、一緒に見なかったっけ。
いや、一緒ではなかったと
思うんですけど、あの1回目平さんが見て2回目一緒に見ましたよ。
あ、そうかもしれない、
ぜひ見てくださいっつって。
あ、そうかもしれない、
見ました見ました。
いや、僕あの映画超好きで、
はい、
タランティーノってまあやっぱちょっと、まあ、その変わった映画というかいろんな映画撮ってると思うんですけど、
そうですね、
あれってなんかその変な切り口もあるし、うん、結構そのまあ王道っていうのかな、なんか古い方のタランティーノですね、割と、
うんうんうんうん、
で、あのギラつき具合、まあ、一応どんな映画か軽く紹介すると、
はい、
あの銀行強盗をして、
そうです、ね、はい、
割とその頭の悪いチームなんですよね
まあまあまあ、
うん、で、うん、その銀行強盗をしました。
いい、
で5人か6人ぐらいでしたか ね、
そうですね、
ちょっと詳しく忘れたけど、でそいつらがもうへっぽこなんで、うん、もう追い詰められちゃうんですよ。
そうですね、
で、なんか廃工場みたいなところに逃げ込むんだけど、
うん、
途中からですね、これあんまネタバレになるとあれなんですけど、
うん、
なんかこのチームの中に裏切り者がいるかもしれないぞみたいな話になって、で、
はい、
でちょっと詳しくは話さないですけど、有名なラストシーンがありまして、
はい、
そのチーム内のやつらがもう最後バラバラになるんですね、心が。
そうですね、
でせーのとは言わないんですけど、もう一気にジャッってあの銃を一気に突きつけ合う。
そうですね、
これが相互じゃないんですよね、
はい、
A は B に銃を突きつけて、うん、B は C に突きつける、うん、で C は D に突きつけて、 D は A に突きつけてるみたいな、この絵がめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
でキャッシュ&ガンズなんですけど、
うん、
あのもう言っちゃうと設定がまんま一緒です。
そうですね、
君たちは銀行強盗をしました、逃げ込みました、喧嘩しました、
うん、
分け前について喧嘩しましたみたいな話で、
そうです、そうです、
まあ、もうちょっとアホっぽいですけどねで、あのこのゲームすごいのってやっぱその銃がついてるんですよね。
そうですね、
ウレタン製の結構立派な、
はいはいはい、
でっかい、うん、でもう本当もろその、例のラストシーンを再現できるとは言わないけど、
うん、
まあ、そのせーのでえいって誰かに銃を向けるっていうゲームで、
そうですね、
まあ内容はちょっと端折りますけど、
はい、
あのやっぱりこれを遊ぶとき僕の脳裏にはあのレザーバードックスのあのシーンが出てて、
うん、
でしかもそのキャッシュ&ガンズってあの、ノーマルモードではお金をただ取り合うゲームなんですけど、
そうですね、
追加ルールみたいなやつで、
うん、
あの汚職、潜入捜査官か、
そうですね、
警官が一人混じってて、そいつは裏切り者なんですよね、はい、っていうルールがあって、
うん、
もうそれを入れるとまさにレザーボアドックス、
はい、
はい、まあ、
素晴らしいです、
素晴らしいですよね、
うん、
っていうとこから割とそのあたりで僕グッときて、
うんうんうん、
はい、まあっていうの、まあいいですよね、やっぱキャッシュ&ガンズ
大好きです、
うん、
はい、
もうどんどんいいですか、
行きましょう、
でですね、
はい、
まあ、とりあえずキャッシュ&ガンズでまずグッと入って、
うん、
その後ですね、
はい、
これも割と僕初期の頃なんですけど、
うん、
もう王道です、
うん、
指輪物語
出たー、まあ、知らない人はいないですね、ほぼほぼ。
そうですね、日本でいうと、うん、ロード・オブ・ザ・リングっていう映画で有名ですね、
はいはいはい、
日本で
い
うとつかも世界中で、
うんうん
うん、でこれはですね、まあ、僕はもともとそうだな、映画を先に見てた気がしますね、ロード・オブ・ザ・リングをね、
はいはいはい、
うん、だと思います。で、
うん、
まず最初にグイッときたのが、
うん、
指輪物語対決、
あ、対決ね、
はい、
はいはい、2人用の、
はい、2002年発売の2人専用、
うんうん、
ファンタジーフライトゲームズから発売されたあのライナークニツヤのね、
おお、そうなんですか、
そうです、
あれってクニツヤ先生だったんですか、
これライナークニツヤさんの奇跡の名作と言われてて、一応じゃあ軽くご紹介すると、
はい、
日本でいうとあの軍人将棋っていう、
そうですね、
軍人将棋も知らない方もいるかもしれないんでちょっとさらっといくと、
はい、
将棋っぽいその対面で、うん、まあ、一歩ずつこう動かしていってみたいな、
そうですね、
駒を取り合うというゲームなんですけど、
うん、
この何が凄まじく面白いかというと、
うん、
駒を立てて遊ぶ、
そうですね、
で、駒の正体は敵には分からないようになっている、
そうですね、はい、
まあ、要するにだから相手の駒のなんていうかその背中しか見えてなくてその正体がわからない状態で遊ぶってことですよね、
はい、
で、またもう一個このゲームの奇跡の部分っていうのが、
うん、
9個だか10個だか、まあ、その自分の陣営の、まあ、戦士というか、はい、いるんですけど、
うん、
全部違う能力なんですよね、
そうですね、1個として同じものがないですよね、
で、
う
ん、しかも、
うん、
普通だったら将棋だったらもうその同じ能力じゃないですか、
そうですね、
敵と味方でそれぞれ、
はい、
王は王で、うん、まあ、それぞれの軍にいるし、
うん、
飛車は飛車でそれぞれ持ってますよ ね、
そうですね、
このゲームのすごいのは、
うん、
こっちのチームにはなんか、うん、ハイパワー飛車みたいなのがいてこっちのチームにはスーパー角みたいなのがいたりとか、うん、その平等じゃないんですよね、
違いますね、
でしかも勝利条件も違う、
あ、そうでしたっけ、
そうなんですよ、すごいんですよこれ、
はいはいはい、
でこんだけ点でバラバラの変なバランスなのに、
うん、
本当すごくて、うん、何回遊んでもこれギリギリのバランスになるんですよ、
はいはいはいはい、
っていう凄まじいゲームなんですけど、やっぱこれで今回強く言いたいのは、
うんうん、
コマにそれぞれ名前がついてるわけですよね、
ね、
アラゴルンとか、
はい、
サウロンとか、
はいはい、で映画に出てくるキャラクターですよね、
そうですそうです、
はい、
フラウドとか
あ
サムとか、
そうそうそうそう、
でその映画の設定に、
うん、
その準拠した能力というか、
そうですね、
ちゃんとサムだったら、うん、もうこれ知ってる人前提で話しますけど、
うん、
フロードの身代わりになるんですよね、
そうですね、
普段弱いんだけど、
うんうんうん、
フロードの身代わりになるときだけパワーがマックス、もうその最強ランクになるんですよ、
うんうんうんうん、
ミスターフロード
はい、
僕このシーン好きなんですよ
ミ
スターフロードフロードが主人公のね、フロードが攻められた時に身代わりになれる、
はい、うんうん、
代わりに攻撃を受けれるっていう、うんうん、同じマスにいたらね、
はいはいはい、
でこのあたりが原作好きにはもうたまらないわけですよね、
うんうんうん、なるほどね、
はい、うんうん、いやもうこれちょっとぜひ、もっともっとやりたいなと思ってるゲームなんですけど、
これ僕ですね、
はい、
逆に原作見る前にこのゲームをやったんで、
へ、
逆にこのゲームからあ、うんうん、原作ってこういう話なんだって学びましたね、
あ、は
い、だからそれうまくできすぎてるから、
そうなんですよね、
帰りがあんまりないですよね、ギャップが、
確かに確かに、
うんうんうんうん、
まあでもやっぱり原作知ってると3倍4倍の面白さになるんで、まあ原作付きゲームっていうのはぜひそれを見てからまた楽しんでほしいなとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、
一応ですね、指輪物語であといくつか有名なのあって、
ありますね、
もう一個王道で有名なのが指輪物語ボードゲーム、
うん、
これはですね、
はい、
もうちょっと古いですね、2000年発売、
はい、
2人から5人用の協力ゲームです、
うん、僕がやったやつですね、多分
やったことあります、
はい、斎藤さんと平と一緒にやったような気がします、
あ、やったかも、まあ、めくりゲーみたいなやつですね、めくってめくってやばいのが出たら嫌だ嫌だみたいな、
あ、
まあ、協力ゲームの名作なんで、まあ、これに関しては、まあ、そんなに語らないです、まあ、これもやっぱりそのサムだのフロードなのが出てきて、
はい、
それぞれの能力もちゃんと、ただね、なんかこっちは割とそのそこまでキャラ性は強くはなかったんですよね、
そうですね、なんか映画の目的、うん、話した方がいいんじゃないですか、
そうですね、なんかその一つの指輪っていうのがあってね、
うんうんうん、
でその一つの指輪っていうのを、うん、なんだったかな、モルドール違う、
それは分かんないですけど、
ちょっと忘れたけど、その火山にね、
そうそうそうそう、
火口に捨てに行くんですよ、
そうそう、それが大きな目的なんですよ、
そうですね、
はい、
で、まあ、それを目指して、
うん、
面クリア方式でどんどん頑張っていくっていう協力ゲーム、
そうですね、そういうところをボードゲームで再現して、
そうですね、かなり古いゲームなんですけど、まあ名作、協力ゲームの、
うんうん、
まあ、ひょっとしたらその歴史に名を残した協力ゲームの割と走りって言ってもいいんじゃないかな、それより古いものでちょっと今パッと思いつかないんですよね、
はいはいはい、
パンデミックとか明らかにもっと新しいでしょう
ね、あ、なるほど、うん、なるほど、
はい、まあまあ、これあともう一つ言っておきたいのはこの協力ゲーム、はい、
うん、
メーカーはコスモスっていう海外の有名メーカーなんですけど、はいはい、コスモスと、
うん、
カプコンなんですよ、
お、
はい、さっき出てきましたね、
うん、
僕らがスト2やロックマンで、
はい、
そのお世話になったカプコン、
うん、
が日本語版出してるんですよ、
すげえ、
そうだからカプコン、カプコンよもう一度っていう今 あの時代はまたもう一回アナログゲームを、うん、その見直し始めている流れは来てる
んですね。はいはいはいはい、
あのなんか僕さっきあのニュースゼロ見て、
うん、
あの録画で、
あ録画したやつね、はいはい、
桐谷モブライみ
たいな桐谷ミレーで普通に言いなさいよ
がなんかまあボードゲームカフェに行ってみたいな、
はいはいはい、
やっぱああいうことが出てくるってことはまあやっぱ今日本国内でも、
うん、
まあなんというかもう一回流れ来てると思うんですよ ね、
はいはいはい、
カプコンさんもう一回ぜひ頑張ってほしいですね。
はいはいはい、うん、
まあそんな感じですかね。あとは指輪物語、あのちょっとテーマ少し違いますけどホビット、
うん、
ホビットのラブレターというのもありますね。ホビレター、
あ
ーこれはもう説明不要かと思いますけど、あの金井誠二さんのラブレターを、
うん、
ちょっといじったっていうもので、
うん、
ただこれですねやったことない方にはぜひ一回は遊んでほしい。特に、まあホビット指輪物語が好きな方、
はい、
佐野さんやったから分かりますよね、
はい、
あのラブレターのいろんなバージョンっていろいろ出てるけど、
うん、
僕特にこのホビレター好きで まあ、一つの指輪がカード化されて入っててそれゼロなんですよね、は
い、そうですね。
ただそれがゲーム終了時まで持ってると、
うん、
7になるっていう、
そうですね、その
おーじゃあこれ大事にしちゃうぞみたいなでそれ捨てちゃうやつとかも出てきたりとかしてね、
うんうんうんう
ん、なんかその辺のストーリーをちゃんと再現してる感があるんですよね。
そうですね、うん、
いやこれやっぱだから指輪物語っていうのは、まあ、古典だけど、
うん、
名作をいっぱい出してますよね、
うん、確かに、う
ん、なんか砂川さんその映画関係であります？
映画関係で、
いやその映画関係でゲームでって思いつくものとかって
今思いつくやつ、うん、もう僕あれしかないですよ。
何ですか？
あのこの間も言ったじゃないですか、あのアベンジャーズの、
ああヒーロースケープですね。
そうです、ヒーロースケープです、ね、
じゃあそれは今度話しましょう。
今度話しましょう、それ長くなるから
ちょっともう嫌おうなしに早く長くなるんでね、
はい、
いや、そのさん言ってたじゃないですか、あのジキルとハイド、
あ忘れてた、
すみません、1997年発売、どんどん古くなっていきますね。
ああ、あのゲームが、
そうです、あれかなり古いんですよね、
はあはあ、
3人から4人というか、まあ、むしろもう4人専用と言ってもいいぐらいの、
はい、
今で言うとゴイタとかが有名ですけど、
あーー
2対2のペア戦のゲームなんですよ ね、
すね、はい、
バンブスシュピーレっていうね、なんかちょっとあんまり聞き慣れないメーカーなんですけど、これあれなんですよね、あの知ってる方だったら分かると思うんですけど、
あ
のボトルインプっていう有名なゲームがあって、あれを出してるとこみたいですね。
へ、
作者がボルフガング・ベルナー、この方に関しては僕もちょっとそんな思い入れはないです。
はーはーは
ー、ジキルとハイド、
うん、
まずじゃあゲームの紹介からいきますか、
はあはあ、
ふんわり、
はい、
これでもすごいのが、
はい、
ジキルとハイドっていうのはもう大体みんな知ってると思うんですけど、
まあね、
二面性、
そうですね、
人のその、まあ、善の面と悪の面があって、うん、二重人格の話、
う
ん、
そうですね。
でこのゲームは、
はい、
善のジキル、ん、ジキル博士、
ジキル博士、
ジキルが善ですね、
はい、
善のジキルチームと悪のハイドチームに分かれて、
うん、
それぞれが2人ずつでペアになるんですよね、
はい、
で対面とかに座りまして、
うん、
で、このゲームの何よりすごいのって、
うん、
裏カードの裏面が、
はい、
分かっちゃう、
はい、
裏から見てもこれはジキルのカードで、はい、これはハイドのカードって分かっちゃうんですよね。
いわゆるトランプでいうところのスートっていうのが2種類しかなくて、
うん、裏からでバレちゃう。
そうです。
え、そんなのでゲームになっちゃうのみたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、これもちょっと全部話すと長くなるんですけど、これもすごくそのオンリーワンなゲームだなと思って、
はい、
そのカードを、対戦 敵に出させることもできるし、
うんうんうん、
仲間に出させることもできる。自分で確か出せないんですね、うん、あれだから。
あ、いや自分でも出したんじゃないかな。
いや違ったと思うけどな。
あ、本当？
うん、確か指示をするんですよ。だからカードを出すときにその、指示をして出させる。ただその出すものっていうのは、
うん、
その指示された人が決めるん で、
そ、 うです、ね、
そこの駆け引きっていうのが実はものすごく、
うん、
なんかディープな駆け引きがあって、
はい、
あれはもっともっと評価されていいゲームだと思うんですよね、
まあ、僕このゲーム好きなんですけど、
うん、
何が好きかってだから、
うん、
要は敵チームに 敵チームのカードを出せって言われるんですよ、
はいはいはい、
でそれはね出したくないんですよ、敵のカードだから。
そうですね、
敵の強いカードとかを持ってたら、うん、うわ出したくないのにやっちゃうっていうのが、これがまさしくジキル博士がやりたくないのにハイド氏の行動をしてるっていう。
なるほど。
そう、これちゃんとね再現されてるところが好きなんですよ、
抑えきれない衝動。
そうそうそうそう、いやそこが好きなんですよ。
あ、そうですね、だから結局今日もうこの話が何度も出てくると思うんですけど、
う
ん、再現性、
そう、
そしてそこにやっぱグッとくるっていう話で、
うんうん、
まあ、僕らはそのゲームをしながら、
うん、
そのシーンをこう脳裏にね、
うん、
妄想ですよね。
そうですね、
しているわけですよ。
そもそもゲームってそういうものかもしれない。
うんうんうん、そうですね、まあ、ジキルとハイドはあのこれは本当にすごいんで、
はい、
ちょっとまあごいたとかよりももっとディープな駆け引きをしてみたいっていう人には、
はい、
そのごいた好きな人には刺さる人も多いと思うんですよね、
うんうん、
その2対2のよりだからなんか上級ごいたじゃないですけど、
はい、
しかもシステムで言うとトリックテイキングになるん で、
ね、はい、
まあ、面白いんですよこれ。
これ多分ですけど、うん、あのイラストのせいだと思います。
地味でね。ただこれ僕すごい好きなイラストで、なんかな、
平さんは好きなんですよ。
かなり古い、
うん、
洋書の小説、
ああ、
なんか80年代とか、なんか70年代ぐらいの、なんかアルセーヌ・ルパン、ギガンジョの冒険みたいな、なんか あの辺の時代のシャーロック・ホームズとかね、
挿絵ですよね。
の、そうそうそう、僕好きだったんですよ、あの時代の小説、はい、で、挿絵がバタ臭い、あの線が細かいんですよね。あれいい絵なんですよね。まあとりあえずエジキルとハイドはそんなもんでいいですか。
あ、はい、もうありがとうございます。
あとですね、映画ものでもう少しいいですかね。
はい、
これはですね最近やってかなり良かったので、
うん、
話しておきたかったんですけど、バラの名前、うん、
あ、はいはいはいはい、
はい、ちょっと古いゲームなんですけど、これもなんかあれですね、さっきから古いゲームばっかりですね。
、
2008年発売、
はい、
2人から5人用の、正体陰徳系のゲームですね。
はい、そうですね。
作者が来ました、うん、シュテファン・フェルト。
出た
シュテファン・フェルトさん。まあ今をときめくっていう言い方をするとちょっと人、まあ、少し古いのかなって気はしますけど、
はい、
まあ一時代を作った方ですよね。
はい、
うん、でこの方がそのラベンスバーガーという大手から出してるゲームなんですけど、
うん、
バラの名前ってそもそも何なのか、
うん、
ウンベルト・エーコっていうイタリアの小説家の方が書いた、修道院で起きた、
うん、
なんかその陰謀とか殺人事件も確かあったと、
うんうんうん、
ただ僕実はこれ原作知らないです。
、
まあ、映画化されてるんですよね、ショーン・コネリーの、
はい、そうですね、
うん、それを、元にした原作付きゲームで、
うん、
これ最近やったんですよ。
はい、
あのですね、でこれ砂川さん絶対好きだと思います、
はい、
強く言いたいのが、
はい、
ですね、陰徳系なんだけど、
う
ん、結構プレイ時間が長め、
うん、
その重厚な陰徳系なんですよ。
そうですね。
あれやりました？
やりましたよ。
あれ砂川さんが
これサニバではマジモリ君が持ってきたんですよね。
そう、
はい、
やった。
はい、マジモリ君が持ってきたその日にやりました。
あ、なんだ、なんか今すごいおすすめするモードになってる。いや、まあこれ良かったっすよね。
いや、あ、良かったですよ。で、僕がやった時は僕と、はいはい、マジモリ君と斉藤さんとあと2人いたような気がするんです。まだボードゲーム慣れてない方お二人いらっしゃって、
あ、やってたやってた、はい、はいはいはい、
ただし、まあ、その時はもう全員手探りで、
う
んうん、マジモリ君も初めてやったんで全員手探りでやったんですが、
うんうん、
まあまあ結果は斉藤さんが勝ったんですけども、うんうん、それよりもその平さんが、平さんと斉藤さんと夜行さんとあと K 君と、
はいはいはい、
この4人、僕からしてみたら濃い4人なんですよね。この4人のバトルが何ですか、聞いたら大変だったもんだ
し、すごい良かったです。
はい、
バラなんかだからそのラウンドが7ラウンドぐらい確かあって、
はい、
でその積み重ねていくんですよね、推理とか情報を、
はいはいはい、
だから、まあ、いわゆる、ボードゲームの人狼とかはまたちょっと違うかもしれないけど、
うん、
その正体陰徳とかブラフ系のゲームって、
うん、
割と短時間のゲームとして落とされることが多いと思うんですよ、
はい、
でなんかそれでは味わえない本格派ボードゲームとしての正体陰徳系、
うんうんうん、
これはすごい独特で、
うん、
やっぱり 1時間から1時間半ぐらいのスパンをかけてやるんで、
うん、
なんかより重厚な駆け引きが楽しめる、
うんうん
うん、でムードもすごくいいんですよね、
うんうん
うん、まあ、これはぜひやってほしいと思います。あのバラの名前って多分見たことある人の方が少ないと思うんですけど、
うん、
まあいいですよ、雰囲気がまずいいんで、
うんうん、なんかあの、うん、あれですよね、招待時計って招待を明かすことが目的のことが多いですけど、これはそうでもないですよね、う
ん、最後に一応なんかね、
あ、
当てるタイムがあるんで、
そうかそうか、当たったら点数が一応
かなりでかいんですよ。だから、うん、まあ、当たらないように立ち振る舞うっていうのはやっぱり招待員特権の常で、
あ、そうですか、うん、
まあ、そんな感じですかね、うんうんうん、バラの名前よろしいですか。
はい、おしゃさ
い、はい、じゃあもうどんどんいきますね、
お願いします、
続いて私が思い出したのが、
うん、
ノイシュバンシュタイン城
はい、
ノイシュバンシュタイン城2014年に発売された、まあ比較的新しいゲームですね、やっとなんかあれですね、はい、オンタイムなゲーム、はい、1から4人で遊べるゲームで、タイル配置系のゲームですね、
うんうんうん、
まあ、ベジエゲームズっていうところから発売されてて、なんかですね、ノイシュバンシュタイン城っていうのはまずじゃあ何なんだっていう話なんですけど、
はい、
あれどこでしたかね、なんかハンガリー、なんかあの
辺ですよね、ドイツの、
ドイツでしょ、
ドイツでしょ、
ドイツかあ、まあちょっとド忘れしたけど、なんかヨーロッパのそのかなり異様な作りのお城があるんですよね、
はい、
で、それっていうのがなんていうのかな、強王、狂った王と言われてて、
うん、
狂った王ノイシュバンシュタイン王ですか、
ね、ルートヴィヒ2世ですね、
あ、全然違う、ルートヴィヒ2世っていう人が作った、うん、なんかそのなんでこんな作りになったのみたいな異様な間取りのお城があると、
うんうん、
でそれをテーマにしたゲームで、まあ、要するにその、妙な間取りのお城をみんなで作っていこうっていうゲームですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、これに関しては一応そのなんで原作付きって言ったかっていうと、映画があったんですよね、
そうですね、うん、このルートヴィヒ2世っていう映画が、
はい、ですいません、これまだ僕は見てないんで、
そうですね、
なんとも言えないんですけど、ちょっとまたこれ見てから遊びたいなと思って、
うんうんうん、
映画があるってことを多分ご存知ないゲーマーの方も多いと思うんで、
そうですよね、
ちょっと興味ある方は見てみたらいいんじゃないかな、なんか結構なんかね面白そうなテーマではありますよね、
はいはい、
興味深い、
うん、
で僕なんでこれちょっと話し出したかっていうと、
うん、
以前の、
うん、
ほら、
なん
あれじゃないですか、砂川さんが、
はあ、
精神崩壊しそうになりながら、アートワークの話をした回
しましたね
で、あの回をちょっと僕も最近聞き直して、
お
う、ああやっぱそのでも雑学とか調べるのって楽しいよねと思って、
はあ、
ボードゲーマさんって、
はい、
日本のね、ボードゲーム情報 SNS 情報サイトになるのかな、
そうですね、
SNS ではないですね、
は
あ、そちらで、
うん、
あそこのすごくいいのって作者とかからリンクが貼られていて、
そうですね、
なんていうか、どんどん飛べるんですよね、
うんうん、
この情報からこの情報みたいな、
うんうんうん、
でノイシュバンシュタイン城の作者の方が
お
テッド・アルスパッチさんっていうんですけど、
はい、
ですね、この方の作品眺めてたら、
はあ、
この方が作った他のゲーム見てたんですよ、
うん、
ちょっとびっくりしたのが
何、
究極のワンナイト人狼、
おお、はいはいはい、
って感じでしょ、いやだからやっぱこういうのあるんですよね、その、
うんうんうん、
いやだから調べて面白いっていう気持ち、まあ、よく分かったな
っ、はい、何を隠そう僕もボドゲーマさんで調べました、
そうでしょ、いややっぱすごくよくできてますよね
はい、はい、
うん、であともう一つこのテッド・アルスパッチさんで面白かったのが、ずらっと並んでるんですけど、
はあ、
蒸気の時代拡張各種、
はい、
ワレスさんじゃねえのっていう話、
はいはい、あ、拡張を
蒸気の時代の、
はい、
なんかですね、いろいろ出てるんですよ、なんかジャマイカとかなんか各地の拡張、
ああなるほどなるほど、
いろんな場所を舞台にしたで、
うんうんうん、
それをどうやらどうなんでしょうね、ワレスさんから頼まれたのかなんか知らないですけど、
うんうんうん、
ヘイテッドみたいなお前はとても腕のいいフォードゲームメーカーだからあ、これワレスさんです
逆なんじゃないかな、
お前に蒸気の時代の拡張を任せてみようかな
はい、はい、
ありがたき幸せみたいな
同じ声、
駆け引きがあったかどうか分かんないですけど、
はいはいはい、
まあ
すごもうなんでもねすごいいっぱい拡張あったんですけど、
はい、
ほぼ全部このテッドさんが作ってました。
へえ、そうなんだ。
うん、いやまあ面白いですよね。
はい、
まあ、ちょっと脱線でした。すみません。
はい、いえいえ。
映画についてもこんなもんでいいですか。
はいはいはい、
はい、でですね、
お
すみません、まだあのまだまだあるんですけどいいですか。
どんどん行きましょう。
続いてですね、
はい、
冒頭何の話しました。
あの電源ゲームの話しましたね。
違います。ジョジョの奇妙な冒険、
はいはい、
まあ電源ゲームの話ですね、
はいはいはい、
まあジョジョの奇妙な冒険電源ゲームっていう話があったじゃないですか。
ありました。
で僕からしたらだから実は電源ゲームの方がなんか心のふるさとじゃないけど、まあ、
まあ世代的にね
中学生とか小学生の頃はそっちをメインで遊んでたんですよね。
はい。
で今になって、まあ、今もほとんどそのボードゲームばっかりですけど、
うん、
あの今またちょっと新しい流れができていて、
ほう、
逆流じゃないですけどテレビゲームからの資格、
うんうんうん、
はい、ですね、あのもうこれ結構いろいろ出てるみたいなんですけど、
うん、
何年か前に出てた有名な例で言うと、
うん、
ストリートファイターライバルズ、
うーん、
知ってます。
はいはいはい、なんかちらっと見たことあるかもしれない。
まあ恥ずかしながら僕やったことも見たこともないんですけど、
はいはい、
あのまあ、ちょっと調べた感じだと、あいや元々ライバルズ、
はいはい、
あれはやったことあるんですよ、
はいはい、
あの某斉藤さんが持ってて遊ばせてもらって、
はいはい、
あのどんなゲームか知ってますかね。あの2人専用の、
あ、え、金井誠二さん、
そうです、金井誠二さんの、はい、あれ名作なんですよね。あのよく言われてるのはあの漫画のカイジ、
はいはい、
カイジ の, あの、はい、E カードって分かります。
分かんないです。
知らない、え、いや絶対見てます。あの利根川ってやつと、
はい、
あの耳にこれを仕掛けて、
はいはいはい、
分かんないです。なんか皇帝と奴隷と市民があって、
あ、覚えてないです。
1枚ずつ出して解決をするっていう、
はい、
もうね超シンプルな、
はいはいはい、
これどうやって読むのみたいな駆け引きのゲームなんですけど、
はあ、
シンプルすぎてね、
はあ、
まあそれにちょっと近いような雰囲気があるゲームで、ライバルズっていう2人専用の駆け引きゲームがあるんですよ、
はいはいはい、
まあ、これ凄まじくよくできたゲームなんですけど、うん、それのですねストリートファイター版が出たっていう。
なるほどなるほど。
まあ僕らの世代でいうといわゆるスト2ってやつですね。
はい。
あのまあさっきも金井誠二さんのそのラブレターがコビレターになってるという話も出ましたけど、
うんうんうん、
まあこれもそれに似たようなその別バージョンっていう感じみたいですね。
なるほどね。
でこれ感心したのが、
は
あ、2人用なんだけど、
うん、
いやにねお値段がするんですよ。2500円とか3000円弱ぐらい。
へえ。
で、何なんだろうと思ってて当時ちょっと不思議に思ってたんですけど、はあ、調べて分かったんですけど、
は
あ、あのライバルズっていうのはその2セットのカードが入ってて、
は
あ、まあ確か同じ内容なんですよ、
うん、
でそれを出し合うことで戦うんですけど、
うんうんうん、
これ格闘ゲームによく落とし込んだなと思ったのが、
うん、
まあ、僕ら世代だったら無条件で分かると思います。竜とか剣とかザンギエフとかベラとか、
はいはいはい、
あの要するにそのストリートファイターライバルズの箱の中には、
うん、
そのセットが2セットではなくて8セットぐらい入ってるらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
竜のデッキとか、
なるほどなるほど、
ブランカのデッキとか、
はいはいはいはい、
でなんかちゃんとそれぞれ特徴があるらしいです。
え、デッキが同じじゃないの。同じは同じじゃない。え、同じ
じゃないらしいんですよ。
ち
ょっとこれは僕も詳しくないんで、
はあはあ、
間違ってるかもしれないですけど、
はあはあはい、
かなり今興味あるんで、そのうちちょっと入手するかもしれないです。
なるほどね。
だから俺ちょっと俺のマイキャラ竜使うからみたいな。
そうだね、う
ん、私はチュンリーよ
あるね、
いやみたいな、
うん、マイキャラがあるもんね。
そうそう、でみんながそのデッキを持ってトーナメントとかをしてもいいでしょうみたいな、
うんうんうんうん、
だから2人専用ゲームなのにデッキがいっぱい入ってるっていうタイプらしいですね、うんうんうんうん、まあまあそういう風にテレビゲームから、まあ、逆流っていう言い方はおかしいですけど、
うんうんうんうん、
今流れ込んできてる部分もあるのかなと。
はいはいはい。
でちょっと割と新しいやつでもう一個紹介すると、
うん、
あの今僕が凄まじく楽しみにしているのが、
は
あ、ダークソウルボードゲーム、
うん、何ですか。
津波さん多分ダークソウルも知らない。
知らないです。
これですね割とあのプレイステーション2とかから確か始まったのかな。プレイステーションではなかったかな。あのデモンズソウルっていうゲームがありまして、
はあ、
これ、割とマゾゲーというかその難しいアクション RPG っていうやつなんですよ、
はあは
あ、まあ、オープンワールドに近いのかな。なんか割とその広いマップの中を動き回りながら、うん、まあ、レベルアップとかを目指しながら武器集めてボス倒してみたいな、
うん、
あのすごいねダークなファンタジーゲームなんですけど、
うん、
まあ、 あの初見殺しみたいなのがいっぱいいっぱいあってっていう、まあ、すごく厳しい、ただもう熱烈なファンがついてる まあ、電源ゲームテレビゲームなんですよね、うん、まあ、割とプレイステーション3とか4でもいっぱい出てるんですけど、
うん、
そのダークソウルっていうゲームが、
はい、
確か去年だったかな、去年か一昨年、キックスターターで出資を募りまして、
うん、はい、
ボードゲームを作るぞと、
うん、
でですね、当時話題になったらしいんですけど、
うん、
なんか一瞬で目標額の何十倍を集めたとか、でこれしかもね国内発信じゃないんですよ、はい、ダークソウルっていうのは日本のゲームなんですけど、海外の、スチームフォージドゲームズさんかな、うん、っていうところが作ってるんです、
はいはいはい、
ちょっと版権の関係とかなのかなとは思いますけど、まあ、これが今ものすごく楽しみで、ちょっとだけ、まあ、まだ僕もやってないんで軽い紹介なんですけど、
うん、
要するにボス戦とかをやるんですけど、
うん、
テレビゲームのそのあるあるだと思うんですけど、難しいゲームって、
うん、
そのモンハンとかも近いのかな、なんかその強大なボスと戦うときに、
うん、
ザーって突っ込んでいったらもう瞬殺されちゃうから、
うんうんうん、
最初の間は敵の行動パターンを見極めるみたいな、火を吐いてきた後は大振りが来るみたいな、でそれを読んで読み切ったらそのスレスレのところで隙をついてヒット&アウェイみたいな、でこれ僕すごいいいシステムだなと思ったのが、ですね、ボスデッキっていうのがその山札があるらしいんですよ、でそこに要するに順番にアクションがプログラムされてて、一巡するまではわからないんだけど、一巡するとなるほどここはもうこう突進してきてから尻尾振り回しの後に火を吐くのねみたいな、で普通に戦うともう余裕で死ぬっていうゲームらしいんですよ、だから最初の間は無理せずにその行動パターンを読み切って、もうその人間が2歩ぐらい動く間になんかモンスターはもう5、6歩とか動いてくるみたいな、そういうとんでもないもう一撃でライフの半分減るみたいな、そういうものらしいんですよね、だからそのか弱き人間がその強大な魔物をどうやって倒すのかっつったらやっぱ知恵しかないわけですよ、
はい、
でそれを攻略するために、まあその行動パターンを読み切ってから攻めるっていうシステムらしいんですけど、うん、ま
あ、
これ協力ゲームなんですよね、
あ
ちょっと熱いんじゃないかなでこれもあるあるなんですけど、
はい、
ボスが怒ると行動パターンが変わっちゃうらしい
です、ありますね、はいはいはい、はい、
せっかく覚えた行動パターンがシャッフルされるか、なんかその怒りデッキみたいなのに変わるとかで、
ありますね、はいはいはい、
あとちょっとなのに耐えろ我慢しろみたいな感じになるらしいです、これはちょっと一応7月ぐらいに入荷予定なので、
はい、
ちょっと届いたらこういうの好きな人で遊びたいなと、
はい、暑い夏に熱いゲームをやるんですね、
そうですね、これちょっと楽しみにしてるんですよ、まあはい、これも一応原作付き、ちょっとまた映画とかとは違うけ ど、
なるほど、
僕ら世代ならではのですね、
うん、
いやどうですか、
いや素晴らしいですね
じゃあ最後にあと一つだけいいですか、
はい、
ですね、最新事情なんですけど、
はい、
漫画の原作付きゲームっていうのがありまして、
うん、はい、
ですね、これ最後にどうしても話したかったんですけど、
はい、
まずタイトルから言うと、
うん、
戦闘破壊学園ダンゲロスボードゲーム、うん、これも最新です、はい、2017年5月のゲームマーケットでどうやら発表されたらしい、
うんうんうん、
でですね、これもちょっとびっくりして感慨を受けちゃったんで、感慨を受けた、まあ、その感動して、ちょっとどんなものか話していいですか、
もちろん話してください、
ですね、
はい、
まずこのゲームを作ったのが、
うん、
その原作者の方なんですよ、
おー、ほうほうほう、
戦闘破壊学園ダンゲロスっていうのが、これよく調べると元が小説でした、
へ
ー、で、まあ、その小説を、まあ、実はもう一つ前があるんですけど、まあ、それはまた後で言います、でその小説を漫画化されたものらしいんですよ、
うんうんうん、
でその漫画を、ボードゲーム化しましたよっていうことなんですけど、
はい、
その漫画の原作者、
うん、
こんにちは加賀見京介ですということで、
はい、
これなんか出資を募るサイトかなんかが残ってたんで見たんですけど、
はい、
ですね、すごいんですよ、
うん、
この方、
はい、
アナログゲームがもともと大好きらしくて、
なるほど、
見てくださいこれ、
何ですか、
これ今ちょっとネットで出してるんですけど、
写真を見てます、
アナログゲーム遊んでます、
遊んでますね、
しかもこれ、知る人ぞ知る
ディセント第2版っていう、はあ、超ディープなゲームです。
へ
ー、
ロールプレイングゲームの協力ゲームなんだけど1対4とかでやる、
は
あ、まあ、かなり重厚なボードゲームなんですよ。
へ
ー、で元々こういうのが好きな方 で、
うん、
でなんせご自分で、
うん、
最初に自作のダンゲロスというシミュレーションゲームを作ったと、う
ん、
でそれを元にして小説ができたらしいんですよ。すごくないですか。だからもともとゲームが好きで、なんかそのダンゲロスっていうゲーム、そこにはですね、なんかそのキャラがどんどん出てくるんですよね、
はい、
元はウェブゲームということで、ウェブで簡単に言えばキャラを自由に作れるスーパーロボット対戦のようなものです。
へ、
僕ら の好きなので言うとヒーロースケープのような、ああいうで、数十人のプレイヤーが1週間ぐらいかけて遊ぶらしいんですけど生徒会と番長グループの2陣営に分かれて1週間の作戦会議を行って、決戦日に互いの知恵と運をぶつけ合うっていう、なんか凄まじいゲームを作ってるらしいんですよ、
はい、
でそこでその各プレイヤーが考えたキャラクターかっこ魔人っていうらしいんですけど、
うん、
それを参戦させていくらしいんですけど、
うん、
そこのキャラをなんか元ネタとして作られたのが小説 作品ダンゲロス。
うーん、
そこから漫画ができて、でその漫画がボードゲーム化されたっていう、この流れは超新しくないですか
あー素晴らしいですね。い
やちょっとこれ今日調べててもうびっくりしてあでですね、はい、この漫画がまたちょっとね僕好みなんですよね、
はあ、
ちょっと朗読していいですか、
はい、
長くなりますけどいいですか。
いいですよ、
これ漫画のワンシーンらしいんですけど、はあ、貼ってあるんですよね。週刊少年ジャンプ、あ違う違う、月刊ヤングマガジンで、連載されてたみたいですね、
は
あ、元剣道部副将であり、
は
あ、剣の腕では白金に次ぐ実力者でもある。だが彼を含む残った白金部隊の魔人の中には、まあ、なんとかなんとかって書いてるんですけど、
は
あ、なんかそのあるキャラクターの服部三蔵ってやつがいるんですけどそいつの、紹介をしてるんですよ、
はい、
番長グループ3年服部三蔵その能力は妊娠ガン、妊娠って女性の妊娠、
はあ、
ガンは目です、
はい、
ですね、目があった女性を問答無用で孕ませるという恐ろしい能力であるが成立条件が2つあり、1つは相手が服部に恋愛感情を持っていること、もう一つは相手が全裸であることという、ね、それ直接孕ませればいいんじゃねといった全く無意味な能力でありみたいないやどうですか
それ言われてどうですかってなって、それを何ボードゲームに落とし込んでるの、
うん、能力バトルなんですよ、はい、シャドウハンターズってやったことありますかね、
はい、
国産ゲームの陰徳系のね、
ヤクオさんのゲーム、
あれもなんかいろんなその能力が出てきてっていうゲームじゃないですか、
はい、
あんな感じでその各カードにキャラクターとその超絶特殊能力が書いてて、
うん、
でそれでぶつかり合うというゲームらしいんですけど、
はい、
なんかこういうやつらが出てくるらしいです。
なるほど、
どう落とし込まれてるのか知りませんこれもですね、まあ、実はもうじき入荷予定なので、届いたらぜひやりたいなと思ってます、
はい、い
やだから今こういうその原作付きって一言で言っても、
うん、
これもう一つすごいところがあって、
はい、
いいですか。
全然いいですよ。
絵師の方、
はい、
絵を描いてる方がもちろんその原作漫画を描いてる方も描いてるんですけど、
うん、
そのキックスターターみたいなやつで、
うん、
お金をその出資を集めましたよね、
はい、
さっき書いてましたよね、うん、あれ何のために集めたかっていうと、
うん、
日本の著名な漫画家のいろんな人に絵を描いてもらうためなんですよ、ですごいんですよ。知ってますかね、押し切り蓮介とか。わからない、
あ、
これね好きな人は押し切り蓮介っていう結構有名な漫画家さん、はい、地獄の三沢とか知らないです。
ああ、
なんかね、こう顔がでかくて、
はい、よくネットで、うん、違う、あれとは違う、
ま
あ、どうぞ。
絵の人
は
あ、とかが絵を描いてたりとか、
は
あ、あともう一個これ個人的に超好きなやつが入ってたんでこれ決め手になったんですけど、
は
あ、竹富健二さん、
はあ、
知ります、知ってません、
わかんない、
鈴木先生っていう、
ああ鈴木先生
やばいんですよ
鈴木先生と平さんにね見してもら貸してもらいました、ね、
僕の心の漫画トップ10には間違いなく入る鈴木先生、
はい、
知らない方は読んでください鈴木先生僕鈴木先生で連載トークの連載できるぐらい好きなんで
、まあ、鈴木先生 ドラマ化もされてるから、
あ、意外と知ってる人多いかもしれない。
意外とね。
ただあれ、はい、もうドラマとか言ってんじゃない、もう漫画を読みなさいよと、まあ、強く言いたいです。で、
はい、
あの漫画家の竹富健二さんが絵を描いてるんですよ、
は
い、もうそれ見た瞬間もうポチって入荷を決めてましたということで、最新の、まあ、その原作付き、こんなすごい流れも来てるんだぞっていうことで、
はい、
私からは以上です。
ありがとうございました。
いや、もう原作付き漫画っていうのはね、やっぱりロマンなんですよね。
超トップスピードで紹介しましたね。
いや、もうこうなることは分かってたんですけど、まあ、はい、
いや、素晴らしいです。あの平さんの、ね、熱がね伝わりまして、じゃあもうよろしいんですかね、
はい、
本当に。
もうじゃあ本編は以上です、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ締めのあのコーナーに行きましょうか。
はい、
ホットゲームインマイヘッド、イエーイ。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。
ゴゴゴゴゴ
ゴ。ほんで、あの、ごめんなさい、前回のホットゲームを紹介したのが僕だったんですけど、
はい、
はい、だけど今回も僕です、
はい、
ごめんなさい、これなぜかっていうと、はい、
そうですね、
あの、まあまあ、テーマを持ってきたのが平さんなので、
はい、
テーマを持ってきてない人がホットゲーム紹介しよう、まあ、裏の話ですね。
そうですね、まあ、あの、私は力を使い果たしているので、
そうですね、もうあとはもう寝てて大丈夫です
、はい、じゃあお願いします、
はい、で、前回、今回持ってきたゲームは何かというと、
はい、
暗殺教時代、
はい
はい、このゲームを持ってきました。
暗殺教時代、
はい、カードゲームですね、僕が大好きだ。で、前回、マジモリ君がね、あのゲストで出てきまして、
はい、
まあ、サニーワードにはマジモリ君が預けているゲームがたくさんありますよと、
うん、
で、そのマジモリ君の預けているゲームっていうのはマジモリブランドっていうのがあって、あー、マジモリ君のゲームかっていうのがありますよっていう話をしてましたね、
うんうん、
そしてクボタゲームはい、に関しては、
はい、
平さん、あの、クボタゲームブランドっていうのはないっておっしゃってましたね。
おー、言ったかもしれません。
いや、まあ、別に僕もこのゲーム、クボタゲームで選んだわけじゃないんですよ。
はい、
ただし、僕が好きになったゲームがたまたまクボタゲームでした。
なるほど。
はい。割とあるんですよ。今回は紹介しないですけど、ギャンブラーギャンブルとか、
はいはいはいはい、
僕好きなんですよ。
あれも、まあ、あ、そっかそっか、そうですね、
はい、クボタゲームなんですけども、ごめんなさいです、だいぶローカルの話してますけど、
いやいや全然、
で、この暗殺教時代っていうのを持ってきまして、
はい、
あの、僕の大好きなドラフトゲームなんですよ。
はいはいはい、
はい、あの、カードをみんな、同じ枚数だけ持って回してって、うん、あと役職カードゲームなんですよね。
はいはいはい、はい、
これも僕が大好きなやつなんですよ、
うんうんうん、
で、なんか、ね、あの、近衛兵とか、あの、暗殺者とか政治家とか魔術師とか、まあ、いろいろ、まあ、細かいね、もう役職のルール説明とかしないですけど、うんうん、これを同じ枚数、あの、プレイヤーがドラフトカードを1枚取っていって次の人に回す、取っていって回すっていうのをやっていって自分の、うん、カードを決めてそれで戦っていくっていうね、
はいはいはい、
一定のルールに従って戦っていくってやつなんで、うん、で、これ僕好きなんですよね、
はい、
で、なんですかね、操り人形もドラフトゲームで僕は大好きなんですけども、
うん、
操り人形はまあやっぱり重いっていう思いというか、うん、まあまあちょっとね、
そこそこですね、
はい、そこそこ時間がかかるので、うん、もうちょっとライトなドラフトゲームないかな、役職ゲームないかなって思ったところに出てきたのがこのゲームなんですよ。
はい、なるほどなるほど。
ただし悲しいかな、あの、これ3人でしかやったことないんですよね。
ああ、そうですね、
はい、まず
から4人ですね、
一番最初にやったのが僕とその持ち主である久保田くんと平さんと3人でやって、
うん、
で3人でやるともう1、あ、これ4人までしかできない
そうなんですね、
はい、3人でやると4人目ダミーとして一応ね、
あ、そっか、
カードを置いとくんですよね。
そうでしたね。あれやっぱ4人でやりたいところですね。
やりたいですよね、
うん、
1回もやったことないんですよ4人で。
確かにな
んか、うん、なぜか回らない。
まあ、まずそのうちで言うとまだその知らない方の方が多分多いんで。
そうです、そうです、そうです。
これ国産のゲームですよね。
そうですね、操られ人形館、
うんうん、あ、そうそう、操られ人形館さんっていうそのサークルさんなのかなが作られたゲームだと。
はい、
うん、
常地つぐとさんという方がデザインされてますね、はい、
うん、
はい、で、あと、名前にあれして、名前に反して絵がめちゃめちゃ可愛いんですよね。
確かに。
暗殺教時代って名前文字だけ見たらすごい暗いゲームなのかな。
暗殺者がそもそも 目がキラキラしてますもんね。
そうそう、ウインクしてるし超でも怖いですよね、こんな笑顔でサクサク人殺されてもあれですけど
確かに、
はい、まあなんかそのやっぱりドラフトゲームだけあって、うん、あのまあセブンワンダーとかもそうですけど、あの何ですか、やっぱ他の人の行動によって自分の行動も変わってくるっていう、まあなんかね、うわ意外、あのこんなことされるなんてみたいな、その意外な感じがやっぱ好きなんですよね。
はいはいはい、はい、
大好きなゲームです。田中さん、あの何かあります？
これだからあの僕も一緒にやらせてもらったんで、
はい、
あのなんかドラフト役職ゲームっていうのは、うん、まあなんか一つのジャンルとしてあると思うんですけど、
うん、
結構なんかいろんな工夫が見られますよね。その
そうですね、
面白いなと思ったのがその、うん、仮得点と本得点っていうその2つの得点に段階がこう組まれていて、
そうですね、
この仕組みとかもちょっと面白いですよね、うんうん、仮得点をちゃんと確定させないとまだあの勝利点には入らないんだよっていう部分とか、でその役職がやっぱ一つ一つすごく練られてて、
はい、
いや面白かったですね、
はい、これ10歳以上ってなってますね、対象年齢が、うんうん、であの15分から30分で終わります、うんうん、はい、
なんかすごくあのやっぱり前も話しましたけど、うん、国産ゲームって、うんうんうん、今もう本当その一昔前のクオリティではないぞというか、
うんうんうん、世界に匹敵するような、
はい、もう本当に見るべきところがあって、 あのある一部分では、
はい、
そのさっきおっしゃってたその操ええなんだっけ、操り人形か、
はい、
なんかごっちゃになりますね操れ操りみたいなあの操り人形を超えてる部分もあると思うんですよ。
お確かに確かに、
うん、だからそういう意味で、
うん、
先入観っていうのを捨てて、
うん、
あのなんかやっぱ古いゲーム好きの人ってどうしても、
ま
あ、もやっぱそうなんですけど、
うん、
あの
箱絵で舐められるんですよ ね、
そうそう、かわいいゲームみたいな、うん、でもそういう先入観捨ててやってみると、うん、やっぱすごくよくできてるゲームだなと思いました。
はいはいはい、
うん、
やっぱりそうですね、ゲームは回ってなんぼだと僕は思うので
これ4人でやりましょう今度
はい、4人でやりましょう、っていうかあのもう今日やります。
あ、分かりました
押します、もうめっちゃ押します
ブイブイ押してみてください、
うん、だから15分から30分だから、うん、もう15分から30分だけ僕にくださいと、
うん、
下手に出れば多分まあそれぐらいだったらいいかなって思ってくるまあで1回やってみたら、
はいはい、
もうみんなねやりたい、うん、あれやりたいって多分言ってくれると思うんで、
うん
うん、まずはやってみないとね、やっぱり面白さって伝わらないと思うんで。
そうですね、やっぱこれの能力役職ゲームの常で、
はい、
あの役職と役職 の、 その、うん、この能力とこの能力がどう絡むのかとか、
そうですね、
あのやっぱりそれって遊ばないとほとんどわからないんですよね。
そうですね、そうですね、
相当な推測力がある人じゃないと
1回2回やってみないと、うん、
だからまずは1回ちょっとこれ回してみないといけないですよね。
はい、
うん、と思います。
回します。
はい、
急に使命感がメラメラ燃えてきました今日絶対回しますはい、
わかりました。
はい、ホットゲームです。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます
じゃあ大丈夫ですか、終わって最後に何か言いたいことあります？
言いたいことですか、
はあ、
いや、みんな映画を見て漫画を読んでゲームをしましょう。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ今日も終わっていきます。聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、は
い、サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お詫びと訂正、以前アートワークの回でゴキブリポーカーロイヤルのアートワークがロルフ・ボークトさんではないと言いましたが、すみません、間違ってました。ロルフ・ボークトさんでした。ここにお詫びして訂正いたします。